天地下の持つことができないものは災いです。黙して主の御声を聞くための力の持つようにしましょう。イエス様は私たちと交わりを持つために私たちを救ってくださったのです。この大いなる私たちの道を決して忘れないようにしなければなりません。第二の使命は世に使わさるということでありました。自分勝手に行くのではなく、まさに使わさるのであります。自分勝手に行くものはマルコのように途中でダメになってしまいます。しかしイエス様に使わされたものとして、イエス様のために出て行くものはしっかりと根を下ろし、まさに全身全霊をもって使えることができるのです。私の知っている聖書学校には一枚の世界地図がありますが、その左側には私のもとに来なさいという御言葉が記されており、右側には世に出て行きなさいという御言葉が記されています。この二つの御言葉は非常に密接に結びついており、決して別々に切り離すことはできません。私のもとに来なさい、世に出て行きなさい、主の身近におらずに出て行く場合は必ず失敗します。その逆に全然出て行かなければ、イエス様の身近にいるかどうか疑わしいということになります。弟子たちは使わされたがゆえに、自分たちが見たこと聞いたことを語らざるを得なかったのです。ペテロ、エレミアとパウロの証をちょっとお読みいたします。ペテロは使徒行伝4章の1節に、私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきませんとあります。エレミア記日書9節に、私は主の言葉を述べ伝え前も主の名で語る前と思いましたが、主の御言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくのに疲れて耐えられませんとあります。それからパウロの証はコリント第一の手紙9章中6節に、というのは私が福音の述べ伝えても、それは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音の述べ伝えなかったら、私は災いに遭いますと。イエス様を体験的に知った者は福音の述べ伝えざるを得ないのです。しかし主の御言葉を述べ伝えたいと思うならば、主と共により絶えず主の交わりを持つことがどうしても必要なのです。すなわち人間の知恵のやらず、主の御霊によって福音を述べ伝える以外に道はないからです。マルコ伝6章中2節によると、弟子たちは悔い改めを叫びました。しかし悔い改めを述べ伝える場合には、主の御言葉に対する恐れ、おののく態度がなければなりません。イザヤ書66章の2節に、これらすべては私の手が作ったもの、これらすべては私のものだ、主の見つけ、私が目を留めるものはヘリグだって心を砕かれ、私の言葉におののくものだとあります。しかし弟子たちは悔い改めを迫っただけでなく、天の御国が近づいたことをも述べ伝えたのです。マルコ伝中6章中5節に、それからイエスは彼らにこう言われた、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。使徒行伝5章日節に行って、宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごと語りなさい。テモテ第二の手紙4章2節に、御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさいとあります。 ルカ伝十二章十二節に言うべきことはその時聖霊が教えてくださることがあります。素晴らしい約束ですね。これらの箇所を見るといかなる時にも御言葉を述べ伝えよという主の命令は信者すべてに向けられているのです。それは決して私たち人間の努力によるのではなく、聖霊が私たちを通して働かれる働きによるのであります。弟子たちはこういうふうに御言葉を述べ伝えるだけでなく、病人を癒すことにも従事しました。マタイ伝七章八節、病人を治し、死人を生き返らせ、害病人を生き止め、悪霊を追い出しなさいとあります。そして私たちは使徒行伝の中で弟子たちがこれらのことを行ったことについていろいろなところで見ることができます。ちょっと 2,3 箇所を読んでみましょうか。使徒行伝三章二節、すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求むために毎日美しいの門という名の宮の門においでもらっていた。6節から、するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって仰ぎなさいと言って彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。五章中六節、またエルサレムの福音の町々からエルサレムの付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人などを連れて集まってきたが、その全部が癒された。9章32節から34節まで、さてペテロはあらゆるところを巡回したが、ルダに住む生徒たちのところへも下っていった。彼はそこで8年の間も床についているアイネアという人に出会った。彼は中部であった。ペテロは彼にこう言った。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がらなさい。そして自分で床を整えなさい。すると彼は直ちに立ち上がったとあります。4節、ペテロは皆の者を外に出し、ひざまずいて祈った。そしてその遺体の方を向いて、旅だ、起きなさいと言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がった。とあります。28章の8節と9節、たまたまポブリオの父が熱病と下痢とで床についていた。そこでパオロはその人のもとに行き、祈ってから彼の上に手を置いて治してやった。このことがあってから島の他の病人たちも来て治してもらったと書いてあります。病人を癒すこともその当時の弟子たちの使命でもありました。そして第三の任務は悪霊を追い出すことでありました。この命令も弟子たちは聖霊の力によって行いました。使徒行伝16章18節に、幾日もこんなことをするので困り果てたパウロは振り返って、その霊にイエス・キリストの皆によって命じろ、この女から出て行けと言った。すると即座に霊は出て行ったとあります。19章の11節12節、神はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われた。パウロの身につけている手拭いや前掛けを外して病人に当たると、その病気はなさり、悪霊は出ていったとあります。これらの箇所を見ると、弟子たちの使命は非常に困難なものであり、かつ重要なものであったことがわかります。そこで次に第2番目になりますが、弟子たちの装備についてちょっとだけ一緒に考えてみたいと思います。このイエス様が弟子たちに与えられた装備は2つの意味、すなわち内面的な意味と外面的な意味とを持っています。 ですからこの内面的な備え付けと外面的な備え付けについて一緒に考えてみましょう。まあ、内面的な装備の必要性については誰もが求めざるを得なかったのです。というのもイエス様が与えられた使命は非常に大きなものであったため、人間の力ではとても手に及ばなかったからです。もちろん誰でも人間的な知恵を述べ伝えることができます。しかし御言葉を伝える場合には自分自身を無にしなければなりません。ただ神の栄光だけを見ている者が病人の癒し、御言葉そのものを正しく述べ伝えることができ、悪霊を追い出すことができるのであります。ヨハネ伝書5章5節にイエス様が言われたんです。私を離れではあなた方は何もすることはできない。これは人間が何もできないと言っているのではなく、永遠に残るべきことをイエス様なしにすることはできないという意味です。もちろんイエス様から離れて自分の力や悪魔の力と結びついてもいろんなことをすることができます。イエス様なしにでも病人を癒したり悪霊を追い出したりすることはできるでしょう。主イエス様ご自身その可能性について語られたのであります。マタイで7章の22節23節に、その日には、まあ、裁きの日にはでですね、大勢の者が私に言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を得出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れていけ。この御言葉の中には弟子たちの3つの任務が含まれています。この人たちは御言葉を語り、病人を癒し、悪霊を追い出しました。しかし彼らはイエス様により頼み、聖霊の導きによってそれらのことをしたのではありませんでした。それですからイエス様の私から離れていけという御言葉に遭遇したのです。私たちはイエス様なくしても掃除をしたり料理をしたり勉強したり研究したりすることができます。しかしそれはイエス様が共におられて主が望んでおられることをするというふうにはいけないのです。私たちが何をするかということが大切なのではなく、いかなる心の態度を持っていかなる力によってするかということが大切なんです。そしてイエス様は弟子たちに使命を与えになると同時に必ず装備をも与えてくださるんです。マルコ伝3章15節、権威を持たせるためであったとあります。6章7節、イエスは彼らに権威をお与えになったとあります。また前に読みましたマタイ伝4章1節に、イエスは中二弟子を呼び寄せて汚れた霊どもを制する権威をお授けになったとあります。ルカ伝9章1節、イエスは中二人を呼び集め、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とをお授けになったとあります。また実証中9節、私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあるゆる力に打ち勝つ権威を授けたのですとあります。使徒行伝4章33節に、人たちは主イエスの復活を非常に力強く証ししたとあります。また6章8節10節、ステパノは恵みと力とに満ち、人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていたとあります。実節からはステパノは知恵と御霊によって語ったと書いてあります。これらの箇所から分かるように、権威と力が約束されただけでなく、弟子たちがこの権威と力によって奉仕をしたことが分かります。すなわち弟子たちは提供された権威と力を受け取ったのだ。